シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報1、先読みシネマ情報1。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東映の岡野康介さんをお迎えしました。岡野さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。ちょっとご無沙汰ですかね。
はい、大体半年ぶりぐらいの出演になります。ありがとうございます。
そうですか、程よい緊張感で
緊張しております。
お届けできたらと、はい、思いますけれども、
はい、
さて、ちょっとお久しぶりの岡野さん、今夜ご紹介いただける作品は一体どんな作品ですか？
はい、花戦という映画をご紹介させていただきます。
話題のね、
はい、
気になっているとかいう方も多いと思います。花戦、さあどんな作品でしょうか？
はい、物語はですね、戦国時代末期なんですけれども、一人の男がおります。
一人の男がおります、
はい、花の僧と書いて花僧と読むんですが、花を生けることで世の平和を願う僧侶なんですけれども、その男が生け花の名手、生けの坊千光という男でございまして、
はい、
はい、生けの坊千光が生ける花はすごいと、もう京都の方なんですけど、京都中で話題になっているんですが、
はい、
そんな千光がですね、ある日飛ぶ鳥落とす勢いの織田信長のところに行きまして、松で生け花を生ける、
ほう、松で生け花、は
い、雄大な生け花を生けまして、
はい、
織田信長すごいと、生けの坊千光すごいぞとなるですね。
まあ、ある意味参ったというような感じでしょうか。
そうです。それでも、はい、織田信長のね、手下の、秀吉だったりとか利家とかも見て、すごいやつがいるなと思って物語を進むわけなんですが、時は流れて、はい、豊臣秀吉が、ですね、天下を取った時代になります。
天下人になった時代、
はい、秀吉がですね、もう暴君のごとく振る舞っておりまして、多くの聴衆が苦しめられているという、
はい、
とても嫌な時代になっているんですけれども、そんな中で千光さんがですね、
はい、
花を持って秀吉を、刃ではなく、戦国時代のように刃ではなく花を持って秀吉をいさめようという、それでどうやって一体秀吉に戦いを挑むのかっていうお話ですね。
刀に花で挑んで、
はい、
秀吉をギャフンと言わせる、
ギャフンと言わしてしまいます。
しまうわけですね。
しまうのかしまわないのか、
はい、どうなのか。そしてまたその気になる物語を演じられる役者さんたちがまた豪華なんですよね。
はい、豪華ですね、はい、主演の、池の坊千光には、狂言師の野村萬斎さん、
はい、
はい、で、池の坊千光にギャフンと言わされる豊臣秀吉には、歌舞伎界から市川猿之助さん、
ここがまたすごいですよね。豪華です。
お二人初共演なんですけれども、
はい、
日本の文化界の頂点と言ってもいいんじゃないか、本当に看板を背負っているお二人の共演というところで、すごい注目度高いと思います。
まあ、日本のその伝統芸能の、はい、まあ、頂点というようなところにいらっしゃるお二人が、まあ、映画の中で戦うというところも
バチバチと、はい、
見どころですよね。
そうですね。もうその他にも、池の坊萬斎さん演じる池の坊千光と、仲良くなる千利休役に佐藤浩市さん、
渋いな、
はい、
はい、
それと、織田信長役に中井貴一さん、
いいですね。
で、前田利家役に佐々木蔵之介さん、豪華な、
はい、全員主役級で、
そうですね、よくぞ集まったなという感じの、
それはまた物語の面白さや役柄のこう面白さなんかがあって、これは私がやりたいというようなところがね、きっとあったんでしょうね。
はい、
これまあネタバレにならない程度でいいんですけど、まあお花の力でその刀を持った秀吉に勝つ、ギャフンと言わす秀吉を撃つっていうのは、いかがなもんでしょうね。
なんて言ったらいいんでしょうかね。その、まあ、もちろん普通戦うって言ったら、刀を持って相手を傷つける戦いっていうのが戦いだって皆さん思ってるんですけど、弱らせると
かね、
この千光さんは武力ではなくて、花の力、花の美しさだったり、誰もが多分花を見てすごい、なんていうの、あったかい気持ちになったりすると思うんですけど、そういう花の力を持って相手を傷つけるんじゃなくて、相手の心を開かせるような戦い方を していきます。なんて言うんでしょうか、あの例えば北風と太陽で言ったら、北風はビュービュー風吹いてコートを脱がせようとするけど、脱がせらんない、だけど太陽みたいにあったかくしてあげて、おのずと脱がせる、コートを脱がせる、おのずと心を開かせる、そんな戦い方を線香さんはしていくので、ぜひ注目いただければなと思います。
それはじゃあその戦の中で天下人になっていった、はい、うん、まあ、最初の中井貴一さん演じる織田信長さんもそうですし、はい、秀吉もそうですけど、はい、がそれこそその花の力で優しさとか柔らかさとか温かさで変わっていくのが描かれているっていうことですよね、
はい、そうですね、あの、まあ、最後にその花の力で秀吉がどうなっていくのかっていうのはお楽しみなので言えないんですけれども、うん、花の力すげえなと思っていただけるんじゃないかなと思います、はい、
実際に岡野さんをご覧になられて、はい、例えばちょっと花買って帰ろうかなとか生けてみたいなとか、はい、何かこう影響というかありました？
花をね、これ本当なんですか、花を飾りました家に。
あ、そうなんですね。カ
ップ系な我が家に一輪の花が今飾られております、はい
はい、めちゃめちゃ影響を受けてるじゃないですか。
まあ、花の力花の力って言ってきたんですけど、うん、まあ、そう聞くとなんか文化的なちょっとお堅い感じの映画なのかなって思われると思うんですけど、はい、あの野村萬斎さんが演じる主人公がこれまたいい意味で面白い決体な男でして、
決体な男、
はい、萬斎さんって言ったら例えばあの皆さん野望の城とか結構印象あると思うんですけど、はい、
そうですね、
ぼーっとしたお殿様だったと思うんですけど、うん、今回も萬斎さんがコミカルにですね、その決体な男、うん、あの信長だったり秀吉とか権力者を前にしてもなんか力が抜けてるというか、そもそも信長とか秀吉の顔もろくに覚えられないようなぼーっとした方なんですけど、ぼーっととは違うのか、なんか自分の世界を持って
もう、ね、
とにかく花が大好きみたいな、
あ、もう
権力とかよりも花大好きみたいな方なので、うん、そういった人たちにその世の権力者たちが振り回されていく様子とかがすごいポップに描かれているので、時代劇お好きな方はもちろんですけど、うん、あんまり見ない方とかでも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
ポップに描かれているということは、はい、こうあの時代劇時代劇していないこう明るい部分とか、うん、まあ、音楽とかも結構
そうです、
ポップな感じで
音楽がですね、はい、あの久石譲さんが担当されてまして、
はいはいはい、
劇中の曲は全部エンディングも久石さんが担当されてまして、でもすごいなんて言うんでしょうね、いいしっとりとしてるけど、しっとりとしてる曲もあればすごい華やかな曲もあって、
はい、
なんか時代劇って言ったら静かな淡々とした曲が、
そうですね、イメージがね、
そもそも曲がそんなにないと思うんですけど、うん、いろんな曲が散りばめられたりとかしてて、そういうのも楽しんでいただけるかなと思いますね。
実際に、はい、あの映像の中に出てくるお花がたくさんあると思いますが、はい、花の作品なんかもかなり豪華なんですか？
そうですね、あの生け花の、なんて言うんでしょう、生け花発祥の流派がありまして、
はい、
池の坊さんっていうんですが、
うん、
池の坊さん全面監修で あのお花も作られております。
それってすごく贅沢なことですよね。
そうですね、なかなか多分映画史上初なんじゃないですかね。
うーん、いやもうそれはぜひともその映画館の大きなスクリーンで、
はい、
その圧巻の池の坊さんの生けたお花も含めて、
そうですね、
そして久石譲さんの散りばめられた音楽も含めて、その中で決体に演じる萬斎さんがコミカルに動いているところと、
はい、
そしてちょっと予想をこう裏切るような覆すような
覆すようなギャフンと言わせる
戦国時代になのにこれギャフンというところね、
言っちゃったみたいな言うか分かりませんが
自分の心の中では ね思わずギャフンと言ってしまうよう
ような戦い方をしていきます。
そしてそうだな、私この花戦を上映する映画館の前で、
はい、
あのちっちゃい花屋さん開きたいですね
絶対売れますよ、はい、
一輪お家にいかがですかとか、
100円とかでね、はい、いかがでしょうか、
はい、これいいですね、あのポップコーンとお花いかがですかみたいなね、
そうですね、
ちょっと新しいビジネスなんかも生まれるかもしれないという、非常に気になる。そして何よりも豪華な演出もそうですし、
はい、
俳優陣も見どころというところなので、
はい、
花戦ぜひとも皆さん楽しんでいただきたいと思います、はい、こちらの作品は、
はい、
いつからどちらの映画館でなんて情報はありますでしょうか。
はい、6月の3日か土曜日からですね、
はい、
兵庫県内でしたら OS シネマズミント神戸さん他にて、上映となりますので、ぜひ 足をお運びください。
はい、皆さんぜひとも今週末からの、映画館での上映になりますので、秀吉ギャフンと書いてありますのでね、はい、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。今夜は先読みシネマ情報2本立てでお届けしますが、まずは先読みシネマ情報1、東映の岡野浩介さんに花いくさん、華やかにご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
映画を見たいと思ったらシネマクエストで検索。シネマクエストならあなたの最寄りの劇場で今すぐ見られる映画を簡単にチェックできます。映画ニュースやハリウッドのセレブ情報も充実。さあ映画の世界へ冒険に出よう。シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
先読みシネマ情報2。さあ先読みシネマ情報1に続いても映画シーンをにぎわす話題作目白押しということで、先読みシネマ情報2段重ねでお送りしますよ。1に続きまして、先読みシネマ情報2も東映の岡野浩介さんに作品を紹介していただきます。岡野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先ほどは、はい、秀吉がギャフンというのかという花いくさ、はい、ご紹介いただきましたけれども、はい、続いてはどんな作品をご紹介いただけますか。
はい、タップザラストショーという映画になります。
タップザラストショー、
はい、
タップってタップダンスのタップですか。
そうです、あの足つま先とかかとで音を生み出すタップダンスですね、
うんうんうん、はい、これはまたどんな作品になりますか。
はい、この作品なんですけど、うん、まあ、俳優として知られている水谷豊さんがですね、
水谷豊さん、
はい、はい、あの23歳の頃にタップダンスをも、うん、あのテーマにした映画を作りたいと思いまして。
水谷豊さんって今いくつぐらいでいらっしゃいます？
今63歳ですかね。なので構想40年
は
で、ついに水谷さん自身も初監督作品になります。
俳優として長年さまざまな作品に関わってこられて、はい、それこそ20代23歳ぐらいの時にタップで作品を撮りたいなと思っていたのを、はい、40年越しについ
にこの6月に公開になります。
うわ、まあ、孵化したわけですね、
はい、温めて孵化しました。
ピヨピヨピヨピヨっと、はい、すごい興味深いです。23歳の時に、はい、まあ、タップで映画を撮りたいと思われたきっかけなんか水谷さんあられたんですかね。
水谷さん自身もタップダンスをその当時やられていて、
はあ、
でタップダンスのショービジネスっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
それがなかなか厳しいと。タップダンスには夢もあるけど同時に影もあるっていうところを描きたいっていう思いからこの企画が始まったんですけれども、
うん、
はい、で本作もですね、あのタップダンスのショービジネス界の光と影を描いております。
ショービジネス界の光と影、はい、成功と挫折というようなところを描いているということですけど、はい、確かにタップダンスを見に行くとかタップダンスの作品っていうのは、うん、他のダンスに比べると、
はい、
目にする機会とかは、はい、割とダンスという業界の中でも少ないかもしれないですね、一般の方にとっては。
そうですね、うん、
ただまあいろんな大きなダンスがあるダンスショーの中でタップダンスを見るなんていうことは結構ね、はいはいはいはい、多くあると思いますけど、はい、これ実際その水谷豊さんが40年間思い続けて撮られた作品、はい、作品自体はどんな作品になっていますか。
はい、あの水谷さん演じる孤独な男渡慎二郎という方がいるんですが、
うん、
この方が昔ですね日本を代表するタップダンサーとして世界でもあの活躍するようなダンサーだったんですけれども、
はい、
小中のある事件でタップを踏めなくなってしまった、
うん、
でそれ以来も酒に溺れてもうボロボロの生活を送っていたんですが、
うん、
あの昔から仲の良かった、ある劇場の、支配人がですね、
うん、
もういよいよ劇場閉めるから最後にお前の演出でタップダンスをやりたいんだという話が出てきまして、
うん、はい、
それでですねあの渡が、若いタップダンサーたちを集めて彼らを鍛えてそしてタップ最後のラストダンス、うん、タップダンスショーを開催すると いう話になっております。
はい、じゃあそれこそ23歳の時に、うん、水谷さんがタップダンスというものに魅せられたから40年経って振り返って、やはりその素晴らしさもあるというような思いも経て、うん、
はい、
実際にそのタップダンスをしごいてというかオーディションをしてショーをしていくということですけど、
はい、
タップダンスって特訓したからって簡単にできるようなものじゃないですよね。はい、
そうなんです。それがこの映画の一番すごいところって言ってもいいかもしれないんですけど、
はい、
劇中のタップダンスは全部吹き替えなしでやってます。というのも、
うん、
映画を撮るに際して、
はい、
全国の俳優というよりかは、うん、タップダンサーをオーディションしまして、
うん、
本物のタップダンサーが、出演してます。
タップダンスの、
はい、
ショーを作り上げるっていう映画の中の世界以上に、
はい、
タップダンスのショーを作り上げるようなオーディションだったっていうことですよね。
そうですね。もちろんあの演技の、項目とかもあったと思うんですけど、
うん、
タップダンスができるダンサーっていうのが前提にあった上でオーディションをされてますね。
じゃあものすごい本格的な。
そうです。劇中でいろいろタップダンス出てくるんですけど、
うん、
どれもすごいですね。一切嘘がない。すごいです。本当にすごいです。
それでも、タップダンスが本当にすごい人たちがそれだけたくさん集まったということは、
は
い、演技は初めてですという方も多い、
うん、そうですね。演技があまり今までやってこられなかった方っていうのも多く出られてるんですけど、
うんうん、
皆さんもちろん、まあ、そもそも水谷さん大前提素晴らしい俳優さんなので、
はい、
水谷さんの持ってるものを彼らに教えてあげて、
うん、
彼らも演技も上手です。
へー、
すごい。本当に成長していってるのが見てて伝わってくる感じなんですよね、うん、
それ今の話で聞くと、その素晴らしいタップダンスのショーを作り上げるドキュメンタリーのようなイメージを受けたんですけど、
はい、うん、
描かれている物語の中となると、はい、例えばほらよく映画である恋愛とか友情とか、
はい、
それからなんかちょっとうまくいかなくなったりとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
そういう物語の中心的な人間の感情的なものはどんなふうに描かれてるんですか。
はい、まあ、例えば主人公の水谷さん演じる渡りもそうですけど、
うん、
過去に挫折してるけど最初は断ってるんです。演出も演出してくれって言われて、
もう
俺にはもうそんなないよって断ってるんですけど、
もうお酒を飲んでもこんな感じだしみたいな。
そうです
、はい、
ただ出てきたオーディションに来たタップダンサーの一人のタップを聞いて、うん、こいつはすごい俺の後を継げる存在だって気づいて、
うん、
そこから彼らと時間を共にしていって、渡り自身も前向きな気持ちというか、
はい、
今まで荒んでた生活から一歩抜け出せるような進み方もありますし、はい、
こう輝きというか熱い情熱がこう呼び起こされるというか、うん、目覚めるというか、はい、
で渡りの他にもオーディションに来たダンサー、そして成長していくダンサー自身ももちろん一人一人が人間なので、
うん、
悩みだったりとか、
はい、
夢だったりとか、
うん、
そういったところも恋愛だったりとかも描かれていたりしますね、
うん、へえ、違う作品を挟むとややこしくなるのかもしれないんですけど、
はい、
日本の映画界の中でタップダンスというと、
はい、
北野武監督の座頭市の時に、
はい、
まあの凄さなんかをこうスクリーンで体感した方なんかも多いと思うんですけど、
はい、
その時の方も出られてるんですよね。
そうです。当時その座頭市のタップダンスを、監修演出した方が、
はい、
秀坊さんという、
そうでした、
日本を代表するタップダンサーでいらっしゃるんですが、
はい、
今回もタップダンス劇中のショーは全て秀坊さん監修。
は
なので本物のタップダンサーが出演していて、本物のタップダンサーが演出している本物のタップダンスショーが描かれています。
へえ、
こんな贅沢な映画ないと思います。本当に
タップダンスのそのシーンは、うん、
はい、
そのまあいろんな先ほど言われた物語ね、恋愛があったり、まあ、友情があったり挫折があったりっていう、まあいろんな心情が描かれている中にいい感じで、まあその音楽的に入ってくるのか、その作り上げていくショーとして、
はい、
ドンと入ってくるのかとかあると思うんですけど、
最初そのショーに向けての練習の最中はもうどっちかというと部活的な感じですね。すごい水谷さん演じる渡りにめちゃめちゃ若手タップダンサーがしごかれます、
はい、
もっともっとみたいな、どんどんバタバタ倒れていくんですけどそれで最後に、タップダンスショーまるっと見せちゃいます。
まるっ
ットというと、
映画がですね大体2時間あるんですけど、うん、
はい、
ラスト24分まるっとタップダンスショーです。
2時間映画のラスト24分は、
はい、
その、まあ、水谷豊さんが指導している渡さんが指導している、
はい、
ショーを切ることなく、
はい、あもちろんあの前編というわけではないんですけど、はい、ほとんど見せてます。24分間ずっとタップダンスしてますショーとして。
岡野さんは、はい、そのラストの怒涛のタップダンスをご覧になられてどうでしたか？は
い、もう本当に何て言うんでしょうね、僕もこの映画でちゃんとタップダンスの映画を見たのは初めてだったんですけど、
うん、
手に汗握るというか、で、うん、これまでその若手のタップダンサー劇中でタップダンサーの子たちがの苦労だったりとか悩みだったりとかを見てきているので、その彼らがめちゃめちゃすごいタップを踏んでると、
うん、
なんだこれショーなのか映画なのか分かんないぞってぐらい本当に何て言うんでしょう、魂を揺さぶるようなショーでしたね。
はあ、なんだろう、熱い涙がこみ上げそうな感じですね。
ですね、
それはやっぱりこれも映画館でその大きなスクリーンと音響で、
そうですね、
体感していただきたいというような。
ただ気づいたらちょっとタップ踏んじゃってるかもしれないので映画館ではお静かにというぐらいな入っちゃう方もいらっしゃるかもしれないです。
確かに今映画館はね割とそ の, あの足をバタつかしても
ねますからね、
うんうんうん、ちょっとねあの前の椅子とかに足が当たらないようにね、はい、そのあたりだけクッと足元だけこらえていただいて、
そこだけこらえていただきつつ見ていただけたらなと思います。
わ、なるほど。じゃあ私こちらの作品タップザ、はい、ラストショーの映画館の前ではあのいい音のする靴屋さんを
そうですね、
映画館の
新しいビジネスを、
はい、あのポップコーンとタップの靴いかがですかとこちらちょっとお値段張りますけどっていうね、形で紹介したらねちょっとケイちゃんビジネスも右肩上がりになるかもしれないですけどまあ本当にタップダンスが持つその情熱や、はい、それこそ水谷豊さんが40年前にタップで、映画を撮りたいと思った熱い部分が存分にラスト24分で表現されているという、はい、思わず足を動かしたくなるというぐらいの、
今もちょっと足動いちゃってますそれぐらいにすごいです、ね、本当にすごいですこれは。
いやもうドキュメンタリーなのかショーなのか映画なのか、はい、もうとりあえず熱くなること間違いなしというこのタップ、ね、ザラストショー、水谷豊さんがこう60を超えて、
はい、
俳優人生の中で得たものをすべて23歳の時に描いた構想を、うん、温めたものを映画化されているというところもぜひとも見ものだと思います、はい、タップザラストショーですが、いつからどちらの映画館での上映になるか教えてください。
はい、6月の17日土曜日、兵庫県内でしたら、OS シネマズミント神戸さん他にて上映となります。
はい、水谷豊さん以外にも北野キーさんとか、はい、岸辺一徳さんとか、
ね、
前田美波里さんなんかも出ていますしね、本当に素晴らしい俳優さんと、そして初めてスクリーンで出会うという素晴らしいタップダンサーであり、はい、俳優である皆さんたちの情熱を感じに映画館に足を運んでいただきたいと思います。そしてケイちゃんはお店を開く準備を進めていきたいと思います。先読みシネマ情報、2ということで、本日は東映の岡野浩介さんに花育さんに続きましてタップザラストショーをご紹介いただきました。岡野さん今日は素敵な作品を2本ご紹介誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ